こんにちは。今回はですね、あるオンライン教室のブログ記事をもとに、一度の失敗で諦めちゃうっていう、まあよくある悩みというか、
はいはい、
いわゆる一発屋思考みたいなことについて皆さんと一緒にちょっと深く見ていきたいなと思ってます。
なるほど。
で、この資料からこう行動を起こすためのヒントをね、見つけられたらなと。でも本当、なんでなんですかね、多くの人がたった1回で、あ、これダメだってこう決めつけちゃうんでしょうか。
そうですね。
早速ちょっとそのあたりから掘り下げてみましょうか。
はい、お願いします。
まずユニクロの柳井さんがおっしゃる一勝九敗、
ああ有名ですね。
成功の裏にはまあ拡散の失敗があるんだよっていう、そういう現実ですよね。
はい、
資料にも一勝九敗で有名な経営者になれる、それが現実じゃないですかって書いてあって、普通9割失敗するぐらいが、まあ、スタンダードなのに、なんで私たちは1回でこう心が折れちゃうのかなって。
確かに。
で、ここでちょっとハッとさせられるデータがあったんですよ。
ほう。
成功確率がたった 10% のことでも、30回繰り返せば少なくとも1回成功する確率っていうのがなんと 95% を超えるっていう。
へえ、 95% ですか。
そうなんです。だからあなたが、あ、これは自分には合わないなって手放したもの、それって本当にその確率的に見ても十分な回数試したって言えるんでしょうかね。
いやー、その数字はなかなか示唆に富んでますね。
ええ。
その一勝九敗っていうのが単なる精神論じゃなくて、なんていうか、ある種の統計的な真実を示してるのかもしれない。
なるほど。
失敗をね、終わりじゃなくて、その成功確率を上げるための、まあデータ収集プロセスなんだと、そういうふうに捉え直すということですよね。
データ収集ですか。
ええ、ただまあ理屈では分かっていても、やっぱり失態のダメージって感情的には大きいですからね。
それはそうですよね。
だからこの確率論を、その感情的な壁を乗り越えるための、なんていうか、具体的な支えとしてどう使うか、そこがまあポイントかもしれないですね。
なるほど。一つ一つはあくまで全体の中の一点だよと。
そういうことです。はい。
いやー、でも確率を知ってもやっぱりその最初の一歩が重いっていうのはありますよね。
わかります。
で、その分かってるけど動けないっていう状況に対して紹介されてたのがメル・ロビンズの5秒ルール。
5秒ルール。はい。
これ、やる気は待ってても来ないんだと、物理的に自分を動かすなんか強制力が必要なんだっていう、そういう考え方ですね。資料にあったやりたくないことを自分にやらせる力こそが自分を変える唯一の方法なんですっていう言葉、これ結構刺さりますよね。
いや、かなり強い言葉ですよね。
ええ、5、4、3、2、1、5で行動するっていう、すごくシンプルですけど、これ効きそうだなと。なんか自分の脳をハックするみたいな。
ええ、まさにあの脳の性質をうまく利用した方法なんですよね。
ほう。
脳ってやっぱり変化を嫌ってこう現状維持をしたがるんですよ。
あ、はいはい。
だから行動しようと思ってもすぐにやらない理由とか言い訳を探し始めちゃう。
ありますね。
この5秒ルールはその言い訳エンジンがかかる前にもう強制的に行動をスタートさせる、そういうトリガーになるわけです。
なるほど。言い訳する暇を与えないみたいな。
そうなんです。で、面白いのが行動が先で、そのやる気とか感情っていうのは後からついてくることが多いっていう点なんですね。
あ、そうなんですか。行動が先。
活性化エネルギーって言いますけど、それを無理やり生み出すみたいな感じです。
へえ。
資料にあったコーチの言葉で、大人になるって、まあ、自分で自分を敷きつけるのが仕事なんだっていうのがありましたけど。
はい、ありましたね。
まさにこの自己規律の重要性を指摘していて、5秒ルールはそのためのすごく実践的なテクニックと言えるんじゃないでしょうか。
なるほどな。
ただまあ、これはあくまで起爆剤というかきっかけ作りですからね。根本的になぜ躊躇してしまうのかっていう理由に、習い目で見れば向き合う必要もあるとは思いますけど。
まあ、まず動くためのトリガーとしてですね。で、その行動を起こすための内なる技術が5秒ルールだとすると、今度はその成長を裁ける外からの要因みたいな話もあって、
はい、
特にその指導する立場の人が安易にもっと頑張れって言っちゃうことの問題点。
ありましたね。
具体的な策を示さないで、なんか精神論に逃げちゃうのはある意味責任放棄じゃないかみたいな指摘でしたね。
そうですね。それは言われた方もどうしたらいいかわからなくなって、結局思考停止を招きかねないですよね。資料が言うように、その真の指導者っていうのは、 選手の隣に立って同じ目線で課題を見つめて共に解決策を探して共に成長を喜ぶ、そういう伴走者であるべきだと。
伴走者ですか。いい言葉ですね。
そしてもう一つ、チームとか人間関係の中で成長のブレーキになり得るものとして挙げられていたのが謝らない病。
謝らない病、これもちょっとドキッとしますね。
チーム全体の停滞を招くんだっていう指摘はかなり鋭いなと思いましたね。
資料には人間のクズみたいな考え方とまで書かれてて結構手厳しいなと。
まあ言葉は強いですけど、その裏にあるのは謝罪っていうのは単なる形式じゃなくて、その責任感とちゃんと向き合う姿勢なんだと、
はい、
でそれが結局個人とかチームの成長の土台になるんだっていう、そういう考え方なんでしょうね。
なるほど。
ここで多分重要なのは自分の行動とか言葉、まあ謝罪もそうですけど、それって相手に伝わって初めて意味を持つっていう、その原則かなと。
ああ、伝わらないと意味がない。
いくら心の中で反省してても、それが相手にちゃんと伝わる形で表現されなければ結局関係性の改善にはつながらないということですよね。
いや、深いですね。じゃあここまでの話をちょっと整理してみると、まず失敗はデータなんだと。1勝9敗が当たり前。
はい。
だから挑戦する回数そのものが重要なんだと。
ええ。
そして行動を起こすにはやる気を待ってるんじゃなくて5秒ルールみたいな感じで自分でスイッチを入れる。
そうですね。自ら動く。
さらに成長のためには、なんか安易な精神論、頑張れじゃなくて具体的な伴走が必要だし、あとはミスをちゃんと認める誠実さ、つまり謝る力も不可欠なんだと。
まさに。
結局のところ、これってどういうことなんでしょうかね。やっぱり動くか動かないか、そこが現状維持か、それとも変化への一歩を踏み出すかの大きな分かれ道だっていうことですね。
ということだと思います。そこで最後にですね、あなたに問いかけたいと思うんです。
はい。
今日この話を聞いて、あ、これやるべきだなって感じながらも、なんとなく後回しにしちゃってることって何かありますか？
ありますね、きっと。
もしその最初の一歩を踏み出すのにちょっと躊躇してるんだったら、5、4、3、2、1、ゴーって今日この瞬間にちょっと試してみることはできますか？
5、4、3、2、1、ゴー。
そのほんの小さな一歩が案外自分でも思ってもみなかったような大きな変化の始まりになるかもしれませんよ。